はい、今日は、小島さんはゲスリッと聞いてますので、野上さんが少し遅れて参加ということで、あとにトロッとしたので、じゃあ山内さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、前回の、丸さんの一番最後のところですね、ちょっと読んでみます。施しの区別。施しについて区別するなら3つ。すなわち、1、財勢と、2、無為勢と、3、法勢です。そのうち第1、財勢により、他者の身体を堅固、安泰にするのです。この、今日は財勢というところについて学んでいきます。それでは、資料を読んでいきます。それで資料の書き方なんですけれども、一部読みやすいように、ちょっと下脱の法則の原文と違った改行をして書いたりもしておりますので、あらかじめご了承ください。今日は財勢のところなんですけれども、その施しの区別、個々の自相というところと、正常な施しというところになります。192ページ10行目からです。それでは行きます。施しの区別、個々の自相。それら個々の自相、定義を説明するなら、財勢の自相。第一、財勢には二つ。一、不浄の施しと、二、正常の施しです。それらもまた、第一は捨てるべきです。第二は行事、実践すべきです。不浄の施し。それについてもまた、不浄の施しは四つ。一、注意が不浄であるものと、二、注意が不浄であるものと、三、善が不浄であるものと、四、方便が不浄であるものです。不浄の施しはするべきです。正常の施しは行事実践すべきですということが書いてあります。一部、言葉を調べました。まずこの自相という言葉ですけれども、自体、それ自体、自物、それ自体の本性、それ自体が持つ特質本質ということで、ここでは下線引きましたけれども、それ自体が持つ特質本質の意味ではないかと思いました。次、伝ですけれども、これは、袈裟の伝奏ですね。お坊さんの袈裟をちょっと皆様思い出していただきたいんですが、近づいてみますと結構なんていうのか、確かに田んぼのように、低い生地が上手に、キルトのように縫い合わせてあったりするんですけども、まあその袈裟の伝奏というのではなく、ここでは施しを受ける人という意味ではないかと思いました。イントロのここのところなんですけれども、皆様何かお話はありますでしょうか。はい。そしたら、ちょっと長いところですので、次に進ませていただきます。次に行きます。読んでいきます。先ほど、その、不浄の施しは4つというところで、1番、周囲が不浄であるものと、といって4番の方便が不浄であるものですとなっていきますが、一個一個ここから説明に入ります。そのうち第一、誤った私欲により施しを与えることは、他者を害するために施すのと、本性の名声が欲しいから施すのと、他者と競争するために施すのです。その三つもまた菩薩は捨てるのです。すなわち、菩薩時の手本に、寿司なに、菩薩は、他の者たちを殺害する、または捕獲する、 または処罰する、または牢獄に入れる、または構築するために施しを施さないというのと、菩薩は名声と評判のために施しを施さないというのと、菩薩は他者と競争するために施さないと説かれています。というところまでの文で、菩薩寺という言葉が出てきていますけれども、これは、次のページ行きますが、迷いの世界に生を受けて世の人を導き救うくらい菩薩の修行の段階を指すのだと思いました。続いていきます。事物が失礼しました。周囲が不浄であるものの二つ目にあたりますね。今からのところが第二です。劣った周囲による施しは事故のために保障における困窮を恐れて施すのと、天、人の身体と自由すべき資材を欲しがって施すのです。その両者をもまた、菩薩は行うべきでないのです。すなわち、菩薩寺の手品ですかね、に、菩薩は未来の。
背本ですね、これは。
背本。ですかね。すみませんでした。はい。に、菩薩は未来に困窮するであろうと疑う恐れにより、施しを施さない。と、菩薩は太釈天と魔と天輪王と自在天の蚊によって、施しを施さないと説かれています。他の不浄の施しもまた菩薩寺に捨てることを説かれています。それらの意味をまとめるなら、第2、事物が不浄であるものの第2ですね。不浄な事物を捨てることは、菩薩は毒と人、武器など受け取るもの、彼自身を害さんがため、または相手を害さんがために乞うなら施さないのです。放慢に、そのものに毒が益するなら、彼に対して毒をもまた施すべきです。最上の食べ物もまた益さないなら、彼に対してそれを施すべきでない。毒蛇に噛まれた場合のように、ためになるなら指を切るような、開くもまたなすべきだ、と無には説かれています。張り立てられるなら、施しをしないのですと説かれています。罠と狩りの仕掛けとその方便など、要するに害になるものと苦になるものの何でも、それら追うものに対して施さないのです。父と母を施さない、父と母を借金の質に入れない、子供と妻などを喜ばないながらに他の欲しがる者たちに施さない。多くの自由すべき資材がありながら少しも施さない。財宝により積み重ねた施しをしないことです。あります。ここまでで何かありますでしょうか。
はい。
はい。
ちょっとわからないところがあってですね。
はい。
ここまで読んだ、父と母を施さないの前のあたりですね。
はい。
ホーマンに、そのものに毒がうんぬんうんぬんから、はい、最後に、借り立てられるなら施しをしないのです。
ああ。
ってありますね。これ、どういう意味なのかなと私ちょっとわからなくてですね。英訳も照らしてみたんですが、はい、英訳にはここに相当する文章がないんです。
はい。
なので、なんかね、ここ調べられた方いらっしゃれば、何かわかることを教えてもらえたらなと思いました。
はい。
いかがでしょう。
だから、結局、その一見毒が、悪いとか、 いうふうに一見して、一見したところで毒が悪いからやめとくとかいうふうなことじゃなく、毒でも利益になるのであれば毒を施すべきですとかって書いてありますよね。
うん。
だから逆に、毒対処の建物は一見非常に良いと思われるものでも、遺棄さないのであれば施すべきでないということですよね。
うん。はい。
はい。
うん。借り立てられるならっていうのがどういう意味になるんです？
ああ。そうですよね。
あやこさん、これチベット語には入ってるんでしょうか？
今必死でどこかなって思って探しているところなので、ちょっとお待ちください。
すいません、ありがとうございます。
その間にちょっと他の話したいでしょうか？
はい、お願いします。
その前の段落のその第一のところにあるんですけど、そのうち第一、誤った使用により施しを与えることは、他者を害するために施すのとという、まあ、この根性の名声が欲しいなんちゃらかんちゃら続いていくんですけど、その根性の名声とか他者の競争という、そこら辺はなんかイメージできるんですけど、他者を害するために施すっていうのは、例えばどんなことなのかなというのが、私なんかイメージができないというか、これってどういうことというのをふと思ったんですけど、例えばこんなことじゃないというのがどなたか教えてもらったら嬉しいんですけど。
どうぞ。
いや、すいません、私も同じところはどういうことかなと思っていて、
はい、
例えば糖尿病の人に病気と分かっていて甘いものを食べないって言って勧める、どうぞって勧めるとかあげるとか、
なんか
リアルだ、リアルだ
すいません、リアルすぎて
そうですね。はい、はい、はい。
これ、文章の対応としては、菩薩は他の者たちを殺害する、または捕獲する、または処罰する、または牢獄に入れる、または放逐するために、施しを施さないというのに対応してますよね。
そうなんだ。
私もそこはそう思ったんですけど、
はい、
でも、この意味がいまいちやっぱりよくわかんなかったです。うん、
そうですね。
はい。
なんか全然違うかもしれないんですけど、
はい。
なんかこれを読んで、なんか思ったのが、例えばそのオウム真理教が、なんかポアというなんか名前のもとにサリン撒いたじゃないですか。
ああ、
いいことしてるみたいな、なんかね、救済するとかいう、なんか変な理屈でもって、なんかそういうことを、ここを読んで、思いました。
うん、なるほど。
なるほど。施しっていう言葉が、なんか、なんでしょう。とか、前回を復習に入れたらいいのかな。
施すときに、私がっていうのは、あると何かあんまり良くないような気がします。
ああ、なるほど。
うん、だからそれは私が施すっていうよりもその状況がそうであるからおのずとそうなったっていうのがまあできることなのかな、まあ今の状態で言えばそれだったらできるのかなっていう気がします。
うん、そうですね。ちょっと全体にここら辺の部分は言い回しとかが、なんていうか、ちょっとわかりにくいなと、本当思います。
さっきのところに戻って大丈夫ですか？
はい。
はい。
はい。借り立てるなら施しをしないのですっていう場所はあります。うん、あります。
はい。
あ、そうですか。はい。
はい。毒蛇に噛まれた場合のように、ためになるなら指を切るような、開くもまたなすべきだと、無には説かれていますっていうのが、ミデワヤンチェワルスンっていうのが、あって、で、その次の行に、ここ、引用のとこですよね、ロンナーチンパルミーチェトっていうのがあって、これは借り立てるなら、施しはしないのです。そこまでが引用ですね。だから、その、お釈迦様はこのように説かれているっていうのが、いうのがあって、その最後の行に、まあ、このようにっていうことやね。悪い意志に駆り立てられるんだったら、
ああ、なるほど。
しない。うん、だけど、その、蛇に噛まれた場合は、ためになるから、切るわけですね。企画を待たす。だからそこまでのところをちょっとこうまとめといて、最後の一行はあります。で、チェーズに引っ張り、すっとやります。
あ、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他にどなたかありますでしょうか。
はい。はい。よろしいでしょうか。
はい。
あ、渡辺です。はい。さっきの、最上のあ、聞こえてますか？
はい。
あ、はい、はい、すいません。最上の食べ物もまた液さないなら、彼に対してそれを施すべきでないというところなんですけれども、思ったんですけれども、例えばなんですけれども、例えばですけど、ないんですけど、例えば親が、息子の宿題をやってあげるとか、そういうようなことは、ないんですけど、例えばそういうことをしたら、息子のためにならないとか、なんか、液さない。すごい、例えばそれが、楽でいいなって相手が思ったとしても、それは、相手に対して、施すべきでないことかなと思いました。あ、すいません。なんか、あんまり適切な、具体例じゃないかもしれないですけども、やってあげれば何でもいいっていうことじゃないっていうことかなと思いました。それが、その人に対して、
ね。
はい、そうですね。親切でやって、あげるっていうことも、相手に、それは、自分が、やらなければ意味がないようなことまでやってあげてしまえば良くないっていうことなのかなと思いました。すいません、わかるでしょうか。
はい。そうね。はい。それでは、ちょっと、時間も、あれですので、またもうちょっと先に進みます。読んでいきます。
善が不浄であるものというところの第3に入ります。第3、不浄な善を捨てることは、魔の種族が悩ませる死因により、身体を追うとしても、自己の身体と死分を刻んで施さないのです。魔が火事した心を持った不浄、または狂気と錯乱した心を持った不浄たちに対しても、また身体を施さないのです。彼らは欲しい自分がないのです。心に自由がないから、菩薩に無理な要求をして、あら探しをするのみに過ぎません。満足している不浄に対しても、飲食を施さないのです。で、死分っていう言葉が出てきましたので、ちょっと調べました。死分っていうのは、全体をいくつかに分けた、その部分のことということです。続いて第4いきます。第4、不浄な方便を捨てることは、喜ばしいことと、起こったことと、錯乱したことにより、施しをしないのです。
ここ、喜ばないことですね。
あ、失礼しました。喜ばないことと、起こったことと、錯乱したことにより、施しをしないのです。失礼しました。貧しいものを軽蔑することと、尊敬しないことに適応して、施しをしないのです。こうものに対してもまた、叱責することと、脅迫することと、圧迫することにより、施しをしないのです。ここまでで何かありますでしょうか？
あ、いいですか？
はい。
はい。第3の不浄な伝を捨てることは、魔の種族が云々のです。で、これどういう意味なんでしょうか？
の身体と、あ、とにかく自己の身体を施さないというお話だと思うんですけれども、他の方いかがでしょうか。
難しい。
よくわかんないんですけど、はい、難しいんですけど、はい、ここは、はい、不浄な伝、伝が不浄であるものとっていうとこですよね。だから、その、はい、不浄な伝っていうのは、要は受け取り手が不浄であるっていう話でしたよね。
はい、そうです。
だから、その、そういう不浄なものに自分の体とか、ものとかを与えない。
体を施さない。
この魔の種族っていうのは、例えばもう、ぶっちゃけな話したら、ヤクザ屋さんみたいな方のことなのかな。その人らが、こう、なんかこれを手伝いやとか、何かよこせと言っても、それは施さないというふうなものになる。
英語では、なんかデーモンって載ってたんで、結構悪魔とか。
例えば、あ、いいですか？
はい。
例えば今 A さんがおっしゃったみたいに、ね、ヤクザ屋さんかわかんないですけど、お前、仏教徒だろ？だったらお前ここで不正してみろ、体みたいな風に言われて、だからそんな挑発に乗らないっていうことかなと思いました。
なるほど。
なるほどってやれましたけど、本当かわかんないですけど、そうかなと想像しました。
そうですね。まが火事した心を持った鵜匠、または狂気と錯乱した心を持った鵜匠たちって書いてありますよね。
難しい。
ありがとうございます。次行きましょうか。
はい。ありがとうございます。はい。よろしいでしょうか。
はい。
そしたら、症状な施しのところに入りたいと思います。じゃあ、読みます。症状な施し。正常な施しを行事、実践する。1、事物と。2、諸営事と。方便です。諸営ってあったんですけれども、これは、よりどころ、根拠、よりどころとなっているものということで、ちなみに諸営事というのは、英語では、ピュアレシピエント。だから、今日は、レシピエントっていうのは、伝と同じですので、今日はレシピエント。ちなみに、レシピエントっていうのは、ドナーの、追義語というか、言うてっていうことですね。はい。続いていきます。第一、器物についても、あったつ。口の事物と、に、外の事物です。そのうち、口の事物は、自己の身体に属するものです。そのようにまた、奈良園諸門経にあるのなら、手を欲しいものには手を施す。手が欲しいものには足を。目が欲しいものには目を。肉が欲しいものには肉を。血が欲しいものには血を施す、などと説かれています。それもまた、本札の諸行者は、自他平等の血が生じていないときに、身体を丸ごと施すことにより、身体を警護し、施さないのです。そのようにまた、入行論に、気の周囲が不浄であっては、この身体を施しできるのか。どうしても、これの世と、他の世のために、大きな成就する因として与えられるべきです。と説かれています。外の事物は、食べ物と、飲み物と、衣服と、乗り物と、子供と妻など、地方に成就した者たちです。このようにまた、奈良園諸門経に、外側の事物はこの通りです。財宝と穀物と銀と金と宝珠と装飾と馬と象と息子と娘と、などと説かれています。それもまた、在家の菩薩は、外内の事物が保有する限り、施すことが許されています。 荘厳経論に、菩薩が身体と死罪を他者に施さないことは全くないと説かれています。出家の菩薩は他のすべてを施すが、三つの不幸へ、それを施すことは許されていません。このように、入行論に、三つの法へ以外は施す、と説かれています。法へを施したなら、利他が損なわれることになるからです。ということについてちょっと調べました。これは、仏の教えにかなうこと、と思いました。ちょっと長かったですけれども、ここまでで何かありますでしょうか？
いいでしょうか？
はい。
ここもすごく難しいんですけど、
はい、
最後のところですね、他のすべてを施すが、三つの方へそれは施すことは許されていませんというのはどういうことなんでしょう？その方へを施したなら、利他が損なわれることになるからですというのはどういうことなんでしょう？
法へは、いらっしゃる衣類は、施すことは許されてないっていう意味ですよね。で、法衣を、その法、その着ていらっしゃる、法衣を、施したら、利他が損なわれるというのは、それは私の意見なんですけれども、例えば今の日本なんかでも、お坊さんは自分で自分の餌とかを買うことが、買わなくて、あれはあくまでもお布施なんですね。
うんうん、
なんかな、自分で買わなくて皆様からの、より、捨てられたりとか、捧げられたものを着てらっしゃるということなんです。
はい、
そういうことになんか、つながるんじゃないかと思うんですが、どうせなんかうまくちょっと説明できないんですが、他の方いかがでしょうか。この三つの方へっていうのが、どの三つなのかっていうのもちょっと私もわからないんですけれども、うん。
そうですね。三つの方へって何でしょうね。
よくわかんないけど、三年をまといっていうふうな表現があるので、なんか阿弥陀様とかの、上に行ってはるのと、下履きと。なんか、あれを三根って言うと思うんですよ。よくわかんない。三枚の布からできてるのかどうかもよく知らないんですけど。
はい。
三つの方へって、パッとしたらお布施とか、旦那さんからもらったというのもあるのかもしれないけど、あれは出家してることの、その象徴みたいなもんだから、
ああそうですね。
手放すっていうのは、出家でなくなるわけではないんだけど、まあ要するになんか、そうするとお坊さんであるという立場でなくなるから、利他ができなく
な
るかもしれない、ちょっと思います。
なるほど。ああ、そうですね。
まあ、お坊さん、だからあれは、まあ、ラマからいただく、とか、仏様からいただいたような意味があるんじゃないのかな、とちょっと。
ああ、
ね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
く方がありますでしょうか。そしたら、次に参ります。第2、諸英字。電話4つのうち、1、不読により差別された電話、上司と三方などです。2、適してくれたことにより差別された電話、父と母などです。3、不により差別された電話、病人と寄るべなき者などです。4、侵害することにより差別された電話、敵などです。そのようにまた、入業論に、苦毒の伝と、益してくれる伝と苦しむ者において、善は大きくなる、などと説かれています。ちなみに、差別という言葉がたくさん出てきましたけれども、区別することと書かれています。続いていきます。第3、これ正常な施しというのの3つ目になりますが、第3、施しを与える方便は、1、資金の円満により施すのと、2、行動の円満により施すのです。そのうち、第1、周囲の円満により施すのは、顔見により評価付けられて、評価以上のために施すのです。第2、行動の円満により施すのは、すなわち、菩薩は、1、昇進と、2、強敬と、3、自らの手と、4、時に至ったのと、5、他者を害さないことにおいて、施しを施すのです、と、菩薩人に説かれています。そのうち、第1、昇進は、完全に歓喜を持っているのです。施しの以前に胃が歓喜し、施すとき心が、頂上であり、施し終わってから後悔がないのです。第二、強敬は敬うことにより施すのです。第三、自らの手は他者に任せずに施すのです。第4、時に至ったのは、事故が得た時に施すのです。第5、他者を害さないのは、事故の眷属、および第4子を合わせた者たちを害せずに施す。それらもまた、事故のものであっても、物を成就する眷属たちが、顔は涙していても、施さないのです。第4子合わせた者の財宝を奪う、または盗む、または測ってからも、また施さないのです。また、阿弥陀馬修論と、運動をして施す円満なのたびたび施すし、偏らず施すし、完全に施すからです、と説かれています。そのうち、たびたび施すというのは、世主の差別、すなわち、繰り返し施すのです。偏らず施すというのは、伝の差別、すなわち伝に分け隔てなく施すのです。欲するものを完全に施すというのは、事物の差別、すなわち、受け取る者の周囲に応じて欲しいものを施すのです。以上、財政を説明し終わりました。とありますが、ちょっと長かったですけれども、ここまでで何かありますでしょうか。
すいません。本当にすごく難しいんですけど、はいはい、なんか私全然ついていけてなくて、第4、時に至ったのは事故が得た時に施すのですっていうのが、具体的にどういうことかがちょっとイメージができなかったんですけども、これはどういうことですかね。
そうですね。行動の円満の中にまずありますよね。行動の円満により施すという中の部分ですよね。
はい、
っていうのは、事故が得た時に至った時ということじゃないかと私は思ったかと思います
。あ、ごめんなさい、ちょっとよくわかんないです。うん、どういう時ですかね。
どういう時、ああ。
はい。あ、いいですか。
はい。
はい。英訳を参照したら、はい、今、ショートメッセージ送りしたようになってるんですよね。はい、in time means that when you have wealth, that is the time to give. っていうのが、ここに相当することですね。
うーん、
私はなんか、英訳の方がなんか和訳より、なんかニュアンスがつかみやすいなというふうに思ったんですけど。
ちょっと、丸さんに、訳していただけると。
あ、そうですか？
はい。
あ、ちょっと待ってください。in time、まあ、時に至ったって和訳はされてますけど、これはどういう意味かというと、あなたが富、まあ、ここでは財ですね、があるときには、それが、伏せする、まさにそのときなんですよ、
あーですね。
ありがとうございます。
いや、英訳が本当にチベット語に忠実に訳されてるか、なんともわかんないので、あれなんですけども、一応ご参考までに。
はい、ありがとうございます。
はい。
今のところなんですけど、
はい。
なんか、私、全然見当違いかもしれないんですが、なんていうか、こう、財だけじゃなくて、その、例えば、自分が勉強してきて、こう、人に教えられるようになるほどにまで何かが身についてそれを誰かに教えるとかっていうのもなんか時が至ったっていうことなのかなとか、そんなこともちょっと思いました。
あ、なるほど、
なるほど、
うん、
そうですね。ちょっと続けて一ついいですか。その次の第五のところが私なんかチンプンカンプン
ですね。いや難しいですもん。
ちょっとまだちゃんと詳しく読めてないんですけども、もし何か意味がお分かりでしたらちょっとどなたか教えていただきたいなと思ったんです。
だから他者というのがここに書いてある自己の眷属及び大恩師を合わせた者たちということだと思うんですが、自分の眷属ですか、まあ、手下というか身内とかそういうものも含めてのもの及び恩ある方々とかそういった人たちを害さないで施すという意味じゃないかなと思ったんです。
害さないということが施しだということか。
そうです、と思いました。
あ、そうか。もう、なんか日本語で迷子になって
しまった。他者を害さないことにおいて、施しを施すのですって書いてありますよね。
そうですね。でも、それもまた自己のものであっても、物を成就する眷属たちが顔は涙していても。
でもなんかあまりにもわかんなくなってきちゃった。
そうですね。
顔は涙していても男さん。
あ、マラさんいいですか？
あ、はい。
お願いします。
私もここね、なんか和訳が難しくて分かんなくって、また英訳を参照してみたんですが、英訳では今お送りしたような、あ、ちょ、これ途中だ、ごめんなさい、なっていて、even though it is your own wealth。つまり、それがたとえあなたの財産であったとしても、if the people are around you、あなたの周りの方々、が悲しむならば、施してはいけませんってそんな風に書いてありますね。
うん、ありがとうございます。
はい。
顔は涙していてもがどうも引っかかるんですけど。
自分の財産を施そうとして、それが大事な人たちが悲しむんであれば、施さないっていうことですか？
すいません、マールさん、もう一度ちょっと教えていただけますか？
あ、もしもし？
はい。
あ、ごめんなさい。今ちょっとね、私、なんか PC が、なんかちょっとトラブってる。今すいません。
あ、いえいえいえ。
あれ？あれ？あれ？あ、ごめんなさい。ご質問何でした？ごめんなさい。あれ？
いえいえ。自分のものを、まあ、施すって言うのであっても、う
ん、はい。
それを、大事な人たちが悲しむのであれば、施しちゃダメですよっていうことなんですか？ごめんなさい。私もちょっとよくわかんない。
英訳では。
あ、英訳ではそういうことが言われてるってことですか？
はい。
ああ。
なるほど。
そうなんだ。
他に何かありますでしょうか。全体にやっぱりこの、言い回しがすごく、なんていうのかな、独特というか、難しいところではあったんですけれども、その後、この後、今年の3月のドルジン・リンポチェの、六波羅蜜の、七波羅蜜の部分、一部の抜粋っていうのをつけておいたんですが、個人的には、この、五法話の中でのお話というのがとても、財政について分かりやすく、おっしゃっていただいてて、大変勉強になりまして、大事なところだと思いましたので、ここ、最後付けさせていただきました。皆様も、もしよろしかったら、この、一部の抜粋のところ、財政について、おっしゃったところなんですけれども、お読みいただけましたら、大変ありがたいです。
ありがとうございます。
それでは今日はこれで終わりたいと思います。大変、出来が
失礼いたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 ありがとうございました。した。
丸さんが英語を全部上げてもらいました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
おお、ありがとうございます。
みんな泣いてるんやったら上げたらいけませんよ、言ってるんです。ね。うん、自分の財産であってもね。
なるほど。
それが、だから傷つけない。ね。
ああ
。害さないですね。はい、ありがとうございます。はい、違う。まあ、ゆっくり考えましょう。よくやるってことなので。
奈良だったら意味がわかる。
すいません。次回は、すぎちゃんでお願いですよね。あ、じゃあよかった。そうですね。
はい。そうです。あずまです。
ね、はい。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。